33節から42節をお読みいたします。もう一つのことを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼はブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを遣わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び遣わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。その後主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を彼らのところに遣わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれはトトリだ、さあ、あれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえブドウ園の外に放り出し殺してしまった。ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか。彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。
イエス・キリストはその地上の生涯の最後に、エルサレムに行かれまして、でエルサレムで数日間を過ごされ、そして5日目に逮捕されて十字架につけられて死なれました。そのもう直前ですね、その数日間の間に話されたことがたくさん書かれていますけれども、その中で話された一つの例え話です。どんな例え話かといいますと、ある家の主人がブドウ園を作ったんですね。裕福な家の主人だと思われます。で、ブドウ園というのは、ブドウを栽培する場所なんですけども、ただの土地だけでは動物が入ってきたりしますし、人が取りに来たりしますので、垣根を巡らしてですね、ここがちゃんと自分の場所だということを示して、ブドウを食べに来るような 犬などが来ないように垣根を巡らして、そしてブドウ酒を作るためにブドウをこの踏んで潰す踏み場を掘って、そして見張りも必要なので見張り櫓を立てて、でそれを農夫たちに貸して旅に出たんですね。で収穫の時になったので、その主人は自分の収穫の取り分を取ろうと、賃料ですね、賃料を取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはその賃料を払わずですね、そのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにしたと。もうみんなひどい目に遭わせたんですね。それで主人は前よりも多くのしもべたちを使わして、なんとか払ってもらおうとしたんですけども、農夫たちは彼らを同じようにした。打ち叩いたり一周打ちにしたり殺したりしたんですね。でそれでもしもべたちを使わせてもダメだと思った主人は、自分の息子を使わそうと思ったんですね。私の息子なら敬ってくれるだろうと思って、息子を彼らのところに使わしました。すると農夫たちは敬うどころか、 あれは跡取りだ、さあ、あれを殺して、あれの相続財産を手に入れようと話し合った。まあ、息子を殺してしまえば、この葡萄園を相続する者はいなくなる、ね、自分たちのものになると。それで彼を捕らえて、葡萄園の外に放り出して殺してしまった。で、そういう話をして、イエス様は、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうかと、ね、その前で聞いている人たちに尋ねられたんですね。そうしますと、彼らは、その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、その葡萄園を収穫の時が来れば、収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう。その主人は怒ってですね、兵を雇ったり、どっかの軍隊に頼んだりして、その悪い農夫たちを滅ぼしてしまうでしょう。そしてその葡萄園を今度はちゃんと賃料を納める、収穫の時が来たらそのいくらかを納める別の農夫たちに貸すでしょうと、まあ、そういう例え話をされたんです。で、この例え話の解釈はイエス様自身が42節と43節で話していらっしゃるんですね。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが金目の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは詩編の118編の22節にある言葉なんですけれども、その言葉とこの例え話は関係あるということです。その予言、その詩編の言葉は予言なんですけれども、救い主に関する予言なんですけれども、その言葉をこのイエス様がこうおっしゃってるんだということですね。それから43節では、ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられます。悪い農夫たちから取り上げて、ちゃんと収穫を収める農夫たちに貸すでしょうということをですね、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられますというふうにこの解説なさっているんですね。で、それを踏まえてこの例えを解釈しますと、この主人はですね、神様です。神様が葡萄園を作られた。この葡萄園は何かと言いますとですね、神の国なんですけども、この33節のところではこれイスラエルの民なんですね。あるいはイスラエルの国なんです。イスラエルという国は世界の多くの国の中でも特殊な国でして、現在のイスラエルというよりもこの当時の旧約時代からのね、旧約時代からイエス様の時代までのイスラエルはですね、大変特殊な国で、普通の国はある地域に住んでいる人が一つの国を作るわけです。日本でしたら日本列島に住んでいるものが日本の国を作っていて、みんなが日本人なんですね。しかしイスラエルの国は神様がアブラハムの子孫に信仰を与えて、で、神を信じる人々の国を作ろうとされたんですね。ですからちょっと他の国と違って、その土地に住んでいる人たちが作った国ではなくて、神様がある人の子孫が増えて、もう何百万人にもなって、その人たちによって作った国なんですね。それでパレスチナに住んでいますけども、もともとエジプトに住んでいたんですね。で、エジプトからパレスチナに移って、で、パレスチナでずっと住んでましたけども、後にバビロンに連れて行かれて、バビロンで70年過ごして、で、またこう パレスチナに帰ってきたんですね。でイエス様の時代はパレスチナに住んでいるんですけども、それから40年してローマ軍によって滅ぼされて、イスラエル人はもう世界中にこう散らばっていきます。散らばってもですね、イスラエル民族というか、やはり国のようなものはずっと存在していて、そして2000年近く経ってからパレスチナに戻ってきて今のイスラエルの国を作ったんですね。だからもう世界の多くの国の中で極めて特殊な国ですね。でそれはある意味で、旧約時代の神の国と言っていいと思いますし、そういうのがすごくふさわしいと思うんですね。で神様はまずイスラエルの民というこの神の国を作られたんですね。ところがその農夫たちというのはイスラエル人です。農夫たちは神様を敬わず、神様に当然こう捧げるべきものを捧げず、賛美とか栄光、そして、具体的にいろんな捧げ物を捧げずですね、それで神様がその人々に神を敬うように教えたんですけども、その敬うように教えるためにしもべたちを使わしました。このしもべたちは預言者たちです。で預言者たちを使わしたんですけども、この一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにしたというのは、旧約時代の預言者たちは皆迫害されて、殺された人も何人もいます。エリアも迫害されましたし、エレミアも迫害されましたし、ザカリアという殉教した預言者もいますし、バプテスマのヨハネも、イエス様の直前に現れたバプテスマのヨハネもある意味で預言者ですね。このバプテスマのヨハネも殺されました。でそんなふうにですね、神様が使わされた預言者たちはその農夫たち、イスラエル人に殺されたんですね。そこでですね、息子なら敬ってくれるだろうと思って息子を使わされた。これはイエス・キリストご自身のことです。イエス・キリストご自身のことを、自分のことをこの神の息子として表現なさっているんですね。他のところでも自分が神の子であるということを言っていらっしゃいますし、弟子たちも神の子だと分かっていましたし、それでその神の子であるイエス様が、神様がイエス・キリストを使わされたと。しかし彼を捕らえてブドウ園の外に放り出して殺してしまった。ここでイエス様があと 2,3 日して自分が捕らえられて十字架につけられることを予想してこういうふうにおっしゃっています。というよりもこれ本当に予言なんですね。もう 2,3 日後に起こることをイエス・キリストが予言なさっているんです。自分は捕らえられて殺されてしまうと。しかもブドウ園の外に放り出してというこの言葉はね、イエス様がどんなふうな死に方をなさるかを本当に予言していると思うんですね。エルサレムの町の外れで、町のこの城壁の外でですね、十字架につけられて殺されたんです。で、最後のですね、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時にちゃんと納める別の農夫たちに貸すでしょうと、こうね、このことが何を指しているかというと、それはもうイスラエル人が神の民としてはもう失格で、神様はイスラエル人に与えられていた約束をこれからご自身を信じて、崇めて忠実に従う人々に与えられるという、そういう意味ですね。これがこの例え話の意味です。でここでですね、 特に強調していることは、家を建てる者たちの捨てた石がそれが要の石となったという、その予言がその通りになるということを言っているんです。これは1000年ほど前に詩編で、ある人が歌ったことで、これ予言したことなんですね。それがですね、今その通りになろうとしているということです。家を建てる者たちっていうのは、この農夫たち、今まで神の国を、本当は神の国を建てるべき人たちなんですね。その人たちが捨てた石、これがこの息子です。せっかく神様が息子を送られたのに、放り出して殺してしまった。もう本当にこう捨てたんですね。で、人々が捨てたイエス・キリストが要の石となった。何の要かというと、新しい神の国の要となった。もうイスラエルという神の国は失格だと見なされて、もうそれは滅ぼされる運命になるんですけれども、その神が送られた息子、神の子がイエス・キリストが捨てられて死ぬことによって、そのことから新しい神の国が始まっていくということです。そしてイエス・キリストがその神、新しい神の国の要の石、礎となるということをここでね言ってるんですね。実際、私たちの救いはイエス・キリストの十字架によって私たちが救われました。罪深いもので永遠の刑罰を受けても仕方がないものですけども、イエス・キリストが私たちの罪を背負って私たちの代わりに罰を受けてくださったので、もう私たちはもうそのままでイエス・キリストを信じるだけで救われて、そして神様の国の国民になり、天国までずっと神様の国の国民として永遠に生きていくことができるんですね。新しい神の国のその土台は、人々から捨てられたイエス・キリストです。でも本当に捨てられた人が新しい神の国の土台になるっていうのは不思議なことですね。そういう不思議なことを予言したことが、本当に今ここで実現しようとしてるんですね。二三日経って本当にイエス・キリストが捨てられて、そして新しい神の国の土台となられるんです。私たちの救い、私たちが永遠の命を与えられていて天国を待ち望んでいる、その背後にこの捨てられたイエス・キリストがあるということをですね、覚えたいと思うんですね。でもこの捨てられた人が新しい国の土台となるというのは、実際にこの世界の歴史の中で起こってきたことです。最近ではですね、南アフリカの、マンデラ大統領のことを思うんですね。マンデラ大統領も大変敬虔なクリスチャンでしたね。でもマンデラ大統領はアパルトヘイトという黒人差別、全くもう隔離して、黒人の権利を認めないような法律に反対してですね、反対運動をしたために牢屋にいられて27年間もずっと投獄されていたんです。本当にその国から捨てられたんですね。ところがアパルトヘイトが世界中から非難されて、そのアパルトヘイトを、やめることになって なった時に、他にもそういうアパルトヘイトをやっていた国はあるんですけども、それがなくなった時に、今度はこう黒人の方が力を持って白人に復讐するというようなことで、ね、内戦が始まって、もう内戦状態になっている国がたくさんあるんですね。でもそんな中でね、 マンデラさんは釈放されると和解ということをですね、真っ先に言い出して、そして同じクリスチャンでデクラーク、その前の大統領がデクラーク大統領なんですけど、この方も非常に経験のあるクリスチャンの方なんですね。でそのマンデラさんとデクラークさんが本当に手をつないだことによってですね、平和にこのアパルトヘイトをなくすることができて、そしてその後もですね、一応その内戦など起こらずに、いろいろ問題はあると思いますけれども、そしてその差別されていた時のこの憎しみというのがものすごくあると思うんですけれども、内戦など起こるともう大変なことになりますんでね、そうならないで平和に国が維持されていると。だから新しい国の土台になった人はその国から捨てられた人であったっていうね、私たちもひょっとしてですね、自分の親族や自分の周りの人や自分のこの仕事場や、自分の周りの人々から捨てられることがあるかもしれません。人生でこの捨てられるというのは一番辛いことですね。でもそれがですね、本当にその社会全体を変えて新しい社会を作っていく、新しい国を作っていく原動力になることが多々あったんですね。そしてこれからもあると思います。特に信仰を持って歩んでいるときには、本当にイエス様がこの世に捨てられて、捨てられたイエス様が新しい神の国を作ったということをやっぱり覚えて、本当にこうイエス・キリストと自分がすごく近くなるというか、もう本当にイエス・キリストが自分の中におられるように感じるのではないかと思うんですね。しかしこの予言はですね、この予言通り、予言というのは予言通り起こるんですけども、その通りになっていない、その結果を見るとこのイエス様が言われた通りになっていないんです。予言というのは、神様がこうなると予言されたわけですから絶対そのようになるんですけども、しかしやはりこの人の気持ち、人の意思、あるいは人の悔い改めとか、人がこう信じることとか、もうそういうこの神様は生きた人のこの意思や信仰や決断を大事にされますので、それによってですね、予言が変わっていくということがあるんですね。大体はその予言通りになるんですけども、やはりこの人は人格を持っていて、尊い存在で尊い意思を持っているので、神様はその意思を尊重されるので、それによってこう変わっていくということがあるんですね。でこの予言通りになっていないというのはどんなふうになっていないのかというと、この予言通りですとイスラエル人は失格だとみなされて神の国から追い出されて、そして新しい民、イスラエル人以外の国の人々に神の国が与えられるということになりますね。しかし実際にイエス・キリストが十字架で死なれて3日目に復活されて、そして40日目に昇天されて、そしてイエス様が約束されていた聖霊が下って、弟子たちがものすごく聖霊によって、もう確信を持って力強く証しをするようになって、そしてたくさん人々が信じてクリスチャンになっていきます。最初3000人5000人、そして使徒の働きの15章では何万人もいると書いていました。そんなふうに増えたんですね。そして外国に迫害によって外国に散らされた人たちがそれぞれのところで証しをして、信じた人々がこの教会を作っていってですね、もう各地に教会ができていきました。でもその最初初期の頃のクリスチャンはみんなユダヤ人だったんです。この悪い農夫たちが救われてクリスチャンになっているんです。イエス・キリストを十字架につけた人たちが 悔い改めて許されてクリスチャンになって永遠の命を約束されているんですね。その最たるものがパウロです。パウロはその生前のイエス様に出会ったことはありませんけれども、キリスト教を迫害するもう先頭に立っていました。そしてここで言われているように、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにして、本当に文字通りパウロはステパノを殺しましたし、他の多くの人たちを殺したと書いてます。多くの人たちを石打ちにしたり打ち叩いたりしました。もう本当にこの悪い農夫であった パウロは本当にこの悪い農夫であったんです。そのパウロが救われたんですね。それも自分で悔い改めたというよりも、イエス・キリストがパウロに現れて、なぜ私を迫害するのかと、私はお前が迫害しているイエスであると、ね、もうそんなことやめなさいと言って、パウロに語りかけて、それでパウロは信じたんですね。イエス様はその悪い農夫たちを情け容赦なく滅ぼしてしまうどころか、その悪い農夫たちを新しい神の国の土台にされたんですね。もう本当にそのことを知ると、もう本当に驚くというか、本当すごいなと思いますね。どうして変わったんでしょうか。やっぱりそれはイエス・キリストの祈りだと思います。父よ、どうかこの人たちをお許しください。この人たちは自分が何をしているのかわからないでしているんですと。父なる神様もやっぱりご自分が作られた人一人一人、そしてご自分がこの神の国として育ててこられた一人一人なのでね、やはりその立ち滅ぼすことはなさらなかったんですね。ですから家を建てる者たちが捨てた石、それが亀の目の石となったんですけども、その家を建てる者たち、その捨てた者たちも、その捨てられた石によって救われるということが起こっているんですね。私たちもその十字架のところ時代には生きてませんし、何も手は下してませんけれども、しかし十字架につけろと叫んだ人々と同じ心を持っているんですね。私たちもこの悪い農夫の一人なんです。そんな私たちが捨てられたイエス・キリストがですね、私たちを救ってくださったんですね。捨てたものが、本当に捨てた人をこう捨てられたものがですね、捨てたものを救ってくださるという、そのことを覚えたいと思います。イエス様、本当に今日の御言葉を感謝します。あなたが成してくださったこの大いなる救いの技を感謝いたします。あなたは捨てられたのに、本当にその捨てた人を憎まず愛して命を懸けて救ってくださいました。本当に感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。メッセージ